今日のゲストインタビューは足と靴の専門家ステップアップメンターの桜井恵子さんです。今日もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、では前回もインタビューの方をご出演いただきまして、その時は靴のお話とか足の歩行のお話とかしていただいたと思うんですけれども、今日は意外にちょっとまた全然別の方でちょっと頑張ってらっしゃるということを聞きましてインタビューしたいと思います。では簡単にご紹介ください。
はい、足と靴については、本当に専門家でいろいろやらせていただいてるんですけれども、それ以外に今回は米粉の餃子をちょっと私作ってみたいなと思いまして、11月の9日にもイベントを初めてするんですけれども、
はい、
そのお話しさせていただけたらと思っております。
はい、ありがとうございます。はい、靴と足とは
全く別ですよね。
はい、私も聞いて新しいことをちょっとこうやってみようと思うっておっしゃってて、それ何ですかって言って米粉を使ったらみたいな感じやったんですけれども、やっぱり先ほどもねちらっとお話伺ったら食べることにはすごくお料理作ったりすることにはすごく、好きということと意識もね高い、健康っていうことにしたら歩くことも健康につながりますし、食べることも即健康につながるので、そういう健康をテーマにこういうこともやってみられるのかなと思ったんですけれども、やっぱり米粉って今まさにね、今ちょっと小麦粉よりも米粉っていうような話をよく聞きますけれども、恵子さんもやっぱり米粉の出会いとか米粉の良さとかなんか感じておられるからでしょうかね。
そうですね。やっぱり私自然なものとか添加物が入ってないものっていうのにここ数年やっぱり興味がありまして、でもちろんお米にもすごく興味があって、小麦粉はあまりね腸に良くないとか日本人に正直あまり合ってないっていうところがあったので、餃子は好きだったんですけど、餃子のある日餃子の皮を買いに行って米粉の餃子の皮を見つけたんですよね。すごい米粉の餃子の皮あると思って、でこうちょっとこう成分表示を見てみたら、あららいっぱい添加物が入ってるじゃないのみたいなことで、なんか健康なふりして全然健康じゃないなと思って、それだったら自分で米粉の皮作れないかなって思いまして、で結構その前から結構米粉じゃなくて小麦粉の餃子のは家でよくやってたんですけど、米粉の皮を使ったレシピを教えてくれるところないかしらと思って、でネットで検索して、ある先生を見つけて、でオンラインで米粉の皮を作るのを教えてもらったんですね。でそこから作ってみたらすごく美味しいし、でこれ皆さんに結構昔からいろんな人に食べてもらうのが趣味かなんかいうか多かったん で、でこれみんなに食べてもらえたらいいなと思って作り始めたのが1年ぐらいになるかもっとなるかもしれないですね。でちょこちょこ好きお仕事の合間に、作り出して、で早くみんなに食べていただきたいと思いながら、やっと1年後に、こういう、イベントで食べてもらえそうなことになっておりますっていう感じですね。
はい、やっぱり皮にするって言ってもなかなかね、小麦粉やったら水パッと入れてなんかこうのしてみたいな感じで、もうそんなにボロボロになったりね、なんか そんなんはこうちょっと緩かったら米小麦粉足すとかそんな感じでいいと思うんですけど、 かなり難しかったみたいですもんね。
そうですね、あの米粉の業界といいますか、うん、ではあの聞くところによると、あのやっぱり米粉でもいろんなあのお米の種類によって、うん、このお米はちょっと柔らかいとか、うん、このお米はちょっとパサパサするとか、うん、いろんなこう水分の量が、あの違う水分の量の違いによって、うん、あの出来方が違うんですけど、うん、あのあるその米粉に出会って、その米粉はやっぱりあの餃子の皮とかそういうことにすごく作りやすいというか、うん、あの水分量がちょうどいい感じのものに、うん、あの出会いまして、うん、そこからその餃子の皮を作りやすくなってきてて、うん、でその米粉の種類に出会ってから、うん、餃子の皮を作りやすいっていうようなところも発見して、うん、あの天気によってもね、あの水分の量が違ってて、うん、あの柔らかく上がりすぎたり、うん、今度逆に硬くてパサパサになったりとかっていうのもあったんですけども、うん、それもそのある程度そのこの柔らかさでこの、米粉の餃子の皮作れるみたいなのも発見できて、うん、であと種ですね、うん、中の種もいろいろ研究して、うん、あの普通だったらいいんですけど、私あのちょっと小籠包的な感じで、うん、あの肉汁があふれるみたいな餃子を作りたくて、うん、そこに到達するまでは結構時間がかかりました。思った以上に、うん、あるものを入れないと水分が出ないっていうことも分かってきて、であのそこが一番難しいところだったかな。餃子の皮もそうですけど、うん、あの肉汁を出すのにすごい時間がかかりましたね。はい、
あのまあタレとかね、うん、なんかつけて食べていただくのもいいんだけど、あの餃子だけを食べてもジューシーで美味しいのを目指しましたっていうことなので、
そうですね、
やっぱり、はい、小籠包もそうですよね。なんかあの噛んだらじゅわっとこうそのスープ、
うん
ね、にあの美味しいなんかこうスープみたいなのが出てきて、それと一緒になんかこうもちもち感食べるみたいな感じだから、まあ、餃子もちょっとそれに近いものがあるのかなとは思いますけど、あのやっぱり一番ご苦労されたのは皮ですか？皮ですか？
量、今言うその水分の量と、うん、あのその噛んだ時の肉汁の出方、
うん
っていうのはやっぱり他にはその検索しても米粉の餃子って割と何個かあるんですね、うん、ゼロではないんですよ、うん、ただあの、まあ、私が求めてるのはほとんどその普通の餃子に近い、うん、あの肉汁の加減みたいなのが出てくれたらいいなっていうので、そこにはこだわって時間かかりましたね、
うんうん、あのいつもねお忙しく靴の仕事とか歩き方とかもういろんな、もう恵子さんすごい器用な方なんでいろんなことやられてる中でもなんかこう研究ですよね、やっぱりね、一つのテーマについて研究していくっていうのに、まあ、かなり時間はかかりましたが、まあ、それだけに集中して ってやってなかったし、
そうですね、
仕事の合間だったと思うの で、ね、
本当にあのおっしゃる通りで隙間を見て今日はいっぱいできるぞみたいな感じで、うん、あの何時間かかけて、うん、あの研究しましたね。あとはあのやっぱりあの小麦粉のアレルギーの方にも食べてもらえるように、あのお醤油にも、ね、小麦粉が入ってたりすることがほとんどなので、それもこだわって全くそういうのはないものっていうのを選んだりとかいう感じですね今は、はい。
まあ、醤油にも小麦粉入ってるって皆さん、私ごめんなさい知らなかった、
私もねこれ作るまで知らなかったんですよ、うん、で裏見たら、うん、成分表見たら、うん、小麦粉入ってんのみんなみたいな感じで、うん、結構な割合で
入ってますか、
入ってるんですよ、スーパーとか行くと、
うんうん、
なのでそっから全くないものってやっぱり高級なものなんですね、うん、でそれを見つけるのも結構時間がかかりますし、うん、何も添加物入ってないっていうのを見つけるのはかなり、
うんうん、
時間かかりましたね。
まあ裏見たらいっぱい書いてありますからね、
うん、いっぱい書いてありますからね、
もうなんか読むのもなんかもう、まあ、はぁみたいな感じもしゃあないとかいう感じですけど。
そうですよね。でもね、やっぱりお子さんで食べたくても食べれないって方にすごい喜ばれるんじゃないかなっていうふうには思いますね。
そうですね。やっぱりアレルギーの方やっぱり多い、まあ、昔はそこまでチェックしてなかったから、なんかあれですけど、今はちょっと命までもね、アレルギー反応で、危なくなるぐらいのね、そういうところにも結びつくような、やっぱり食べて自分に合わないものとかがたくさんある時代ですから、やっぱり小麦粉がちょっと食べられへんって言ったら、もうかわいそうですよね。
そうですね。だからできるだけ、まあ、小麦粉はなしにしても、まあ、できるだけ添加物が入ってないようなもの、お子さんでも安心して食べれるようなものができたらなと思って、はい、今はもともと私がすぐこうスーパー行ったらピッて裏を見て買うタイプなんで、
チェックしてね
タイプなんで、なのでまあ、そういう方には喜ばれるんじゃないかなというふうには思いますけどね。
まず、まあ、どこさんっていうのは気になりますね。
ただ
日本のものとかね、そうそうそう、外国のものとかもあるし、
ただ今そのすごい規制が緩んじゃって、結構成分表示 の規制が緩くなってるんですよね。
あ、そうなんですか。
今年の、6月ぐらいだかな、からあまりなんか無添加って書けないっていうことになっちゃってるんですよ。なのでその 100% 添加物がないっていうこと自体がかなり難しいので、まあ、そこまではできないかもしれないんですけど、小麦粉の表示はないものは絶対選んでいかないと、アレルギーの方がね、もし食べたら大変なので、そういうふうには思ってますね。
まだ試作品を2名様しか食べたことないという、
もうねすごいね、すいませんって感じで、こんなんでデビューしていいんかって話なんですけれども、まあ、今回のイベントはもう本当にプレオープンじゃないけど、お試ししてくださいっていう感じで、
待ちに待ったですもんね、
はい、お試ししてくださいぐらいの気持ちでやらせてもらうかなって思ってます。
私もいつ食べさせてもらえるんやろうかとかいうあったらそれを言ってたんですけど、
そうそうそうです、
ね、いやなかなかちょっとはい、計画はしてますって言ってね、教えてもらったんですけどね、
やるやる詐欺で終わってしまわないように頑張って
まあでもイベントでもね、やっぱり会場がそういう調理できるところでないと。
そうですね、はいはい、なので今回ねご紹介いただいたところはまだできてそんなに間もないところで、茨城の方にそういうキッチンがついてるイベントスペースがあったので、そこでデビューしますって感じですね。
そうですね、皆さんに早く披露したかったのはそういう施設上の問題があったからということですね。
そうですね、はい、そういう何ですか、キッチンがあってオープンじゃないと、作れないっていうね規定がありますから、そこが見つかってそこでやれることになったんですけどね、はい、
11月の
9日ですね、
はいはい、で場所が
茨城市の、ちょっと待ってくださいね、今調べます、
はい、また私もSNS でね場所とかは、はい、伺って、
そうなんですよ、
お知らせしたいなとは思うんですけども、はい、
もう一度確認させていただくと、
茨城市駅の近所って言ってましたもんね。
そうですね、 FIC スペースっていうところなんですけど、茨城の中央商店街の中ですね、はい、駅から、まあ
駅近ですね、
駅から商店街なので、すぐのところですね。
何時から何時までですかね、
11時から、すいません失礼しました、10時から、16時までです、はい、
でなんか予約とかできるんですか
予約は一応なしなんですけど、一応、限定20食っていうふうには思ってますので、
あもうそこで、はい、販売できるのは20食で
20食なんですよ。 なので、
まあ、早く来て、
早く来て
ね、ください、それしか言いようがない。
もうこの方予約できて、この方予約できひんのね、ちょっと申し訳ないですからね。はい、すいませんが、
まあ、今回はもうちょっと、はい、
本当にもうちょっと腕が上がったらご主食ぐらい作れる。
貴重な、もう恵子さんが1年がかりで温めて完成した材料もそうだし、餃子としてのなんかこう美味しさも追求して、もう楽しみに作られた作品のような。
本当ですね、靴と同じように一生懸命温めて。
そうですね、靴ももうかなりのね、研究すごいされる
んです。靴も1年ぐらいかかりましたけどね、はい、はい、あれをデビューさすのに、うん、今大好評の、うん、あれをデビューさすのに1年かかり、はい、これも1年ぐらいかかり、い
や、だけどやっぱり1年でよかったです。これ5年もかかってた。だけど靴も本当に私最初こういうのを作りましたよって言って連絡いただいて履かせてもらって、すぐにちょっと購入させていただいたんですけど、もう今やあれから何ヶ月ですかね、もう半年以上になりますね。もうすいません、そればっかり履いてます。本当になんか他にもね、買わせていただいた靴もいっぱいあるんですけど、本当に便利でいい靴です。いい靴です。
そうなんですよね。皆さんにね、好評いただいて、うん、ついついこればっかり履いてしまうわって言ってくださって、うん、私も自分でそうなんです。ついついストーンストーンってね、
もうあれしか履いてない
ぞ。玄関開けても、でも私は仕事上パンプスも履かないといけないんで、
はい、
週に2回はパンプス履くって決めてるんですけれども、はい、筋力アップのために、
はい、
ただそれ以外はストーンストーンの、ね、はい、あれを、ね、人には毎日履くなと言いながら自分もほぼ毎日履くっていう。あれなんですよ、どうしても急いでる時とか、うん、ね、紐くくらなくてもいいじゃないですか、遅刻しそうな、うん、バーッと早く行かなみたいな時にストンストンって、
うん、
両手塞いでても履けるし、
もう一瞬で履いて出られるんで。
そうなんですよ、
本当に申し訳ないんですけど、ごめんなさい、あれしか履いてないんですよ。あれか、本当に、まあ、スニーカーはね、あれですけど、いやー、今年サンダルもあんま履いてないですよね。い
や、そうなんですか。
本当に本当にね、いや、どうしましょう。すごい感じ。
はい、わかり。
はい、あれ。
また秋物も出ましたから。はい、秋物、はい、秋バージョンも、はい、ぜひよかったら。
ベージュのエナメルって聞いてます。はい。なので、まあ餃子も多分この靴と同じように、
はい、
すごい作品だと思って楽しみにしております。
ありがとうございます、
はいはい、では、はい、1回目のちょっとインタビューはこれでお開きにさせていただいて、
はい、
また続き、またよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました、はい。